皆さん、こんにちは。5月11日、第480回の道草気まぐれ寄り道ラジオです。今日はゲストがお越しいただいてます。私がいる山梨県、同じ山梨県なんだけども、ちょっと、同じ山梨県とあんまり思えないぐらい遠いというか、河口湖にあります、富士子供の家バンビーナの森という、よく言われる森の幼稚園の、先駆的な森の幼稚園と言っていいのかな、の、副園長の横田さんにお越しいただいてます。横田さん、こんにちは。
こんにち
どう
は。よろ
も、
しくお
よ
願
ろし
い
くお
し
願いし
ま
ます
。
す。ね、今、なんとなく言ったけど、割と早かったよね、森の幼稚園としてスタートしたのは。
2007年にスタートしてま
2007
す。
年。2007年の頃っていうのは、まだ森の幼稚園が今ほど盛んっていうかではなかったんじゃない？
そうですね。後から知りましたけど、この2007年にできた園が全国に結構たくさんありました。
ああ、そうなの。じゃあ自然学校の、1983年みたいなもんだ
そんな気がしま
な。な
す。
るほど。へえ、そういう時期ってやっぱあるんだね。で
そう
も
ですね。
その頃にできた園がたくさんありましたって、逆に言うとその頃が森幼稚園のスタートだったってことだよね。
そうですね。全国フォーラムが、3回目、ちょうど東京でやった年です。
それでも3回目だったなあれ。そうかそうか。割と実は、横田さんと僕は、森の幼稚園じゃないつながりで、旦那さんの方とのお付き合いが長く、前からと思うんだから、お付き合いが長いんですけども、ちょっと全国の方が聞いてらっしゃるんで、どんなところにあって、どんな風な場所なのかをちょっとご紹介してもらってもいいですか？
河口湖の、住所としては河口湖ですけれども、湖畔からはちょっと離れていて、本当に富士山の裾野、標高が900メーター超える場所に園舎はあります。で、河口湖にしては比較的なだらかな、森があるところで、園舎とその周辺の森を使って活動をしているというような感じ
な
で
る
す。
ほど。横田さんはどうしてその森の幼稚園を始めたの？あなたが始めたの？副園長ってことはあなたが始めたんじゃないのか
私と、
な？
園長をしている、家族というか、2軒で始めました。
なるほど。
なんで始めたかというと、それぞれの子供が通っていた園が1月になって4月からできないっていうふうに言われて、それで、その時があと2年幼稚園行かなきゃいけない時で、
年齢的にね。
年齢的に。で、どうするっていうことになり、で、当然子供通わせる前に選んだわけですから、周辺のリサーチはしていて、そこだったのに、
いい幼稚園だと思ったわけだ
そうです。
よ
まあ、園児が集まらなくて継
な。
続できなくなったわけですけど、
なるほど。
でもモンテッソーリ教育をやってる園だったんですよね。
なるほど。
で、モンテッソーリ教育も続けさせたいけど、もう山梨県には、甲府の方に1軒あるんですけど、そこしかない、そこまでは通わせられないっていうのも考えて、で、私はもともとそれこそ桜井さんとのつながりの中で自然学校的なお仕事もしてたので、森の幼稚園っていうことは知っていて、で、だったら森の幼稚園とモンテッソーリ教育を合わせたものを、もう行かせたいとこ近くにないからやっちゃうっていう発想です。
なるほど。大胆不敵にもそこで自分たち始めちゃったと。
そうなんです。
その集まんなかった幼稚園っていうのもまたなんかすごいね。できませんって言っちゃうっていうのも。
そうで
え、
す
そ、その、その
ね。
幼稚園は畳んじゃったっけ、幼稚園を。
そうです。畳んじゃいました。
ああ、そ
園舎も立派なのがあったんですけ
う。
ど、その借金もあったりとかしている中で、当時は、モンテッソーリ教育が今よりも全然メジャーじゃなかったので、モンテッソーリっていうと、なんか宗教って言われるような時代だったんですよ、まだ。
そうかね。
はい。っ
なるほど
てい
ね。
う中で、まあ、園児が集まらず、というところでした。まあ、地域的にも3歳になれば、働いてなくても公立の園に誰でも保育園に入れるっていう地域なので、
なるほ
子
ど
どもは
ね。
少ないんですね。っていうこともあってです。
なるほど。
で、まあ私、うちの子供と今一緒にやっている朝比奈というのがいるんですけど、そこのうちの子供と、あと、その当時、その園にいた同級生、数名と、それでも、数名ですけど、翌年に入る予定だった人たちもいたわけですよね。
なるほど、
なので、その数名入る予定だった人たちに声をかけて、で、その中で、7人で最初の年はスタートしました。
なるほど。今出てきたモンテッソリ教育って、僕は同じような感じでも、割とシュタイナーの方の勉強したんで、ちょっとモルネ幼稚園とモンテッソリを一緒にやるっていう発想がなかなか面白いなと思うんだけども、ちょっとモンテッソリのことを説明してもらえます？どんな教育なの？
まあ、モンテッソーリ教育との共通点を、まあ、目に見えやすいところで言うと、異年齢保育を大事にしている。3歳から5歳。そのぐらいの年の差がある子供たちの集団が大事だっていうふうに言ってることは共通なんですね。そして、自分が遊びを選ぶ。何をするかが自分が選んで、それをやっていくっていうことが一緒だったりとか、あとは、保育者、大人は、その子供の環境を整えるのが大人の仕事ですよと。何かを教えるのが大人の仕事ではありませんっていうのが、モンテッソーリ教育の基本的なラインなんですね。で、一般的には、モンテッソーリ教育っていうのは、こう、知育教具みたいな、教具と言われる知育おもちゃみたいなものがたくさんあって、どうしてもそれが目につくので、で、また都会では結構それをお受験向けに変えてやっていたりするので、
そうなの？
そんなものがなんでモンテッソーリと森の幼稚園が一緒にできるのっていうふうに、
なるほど。
だいぶあちこちから言われましたけど、それは表向きのその教具しか見てない人たちの言うことであって、本質的に大人のあり方とか、子供にどうあってほしいか、どうやって子供が学んでいってほしいか、気づいてほしいかっていうことの変わり方は、とても一緒なんですよね。森の中では、こう何もない、教具も何もないところ、遊び道具のないところで、子供たちがいろいろなものを自分で発見して、遊びを作っていく。で、モンテッソーリの教室の中では、もういろんなものが多種多様なものがあるので、その中から自分のやりたいものを見つけてきて、それに取り組むっていうようなことなんですけ
なる
ど、
ほどね。
例えば、大きいと小さいっていうことを、小さい子が、そのことに気がつく。これが大きい、こっちが小さい、みたいなことに気がつく。モンテッソーリの教具で言うと、ピンクタワーという立方体があって、10立方のものから1立方のものまでこう積み上げていくことができるものがあるんですね。だけど、森の中には大きい小さいっていろんなものがありますよね。大きい木、大きい木、小さいものって。ね、そういうのがあります。なので、私は、どちらで初めてその概念に出会うかはその子によって違うと思うんですけど、教室で大きい小さいという概念で、に出会った子は、森に行くことで、その大きい小さいの中にも、モンテッソーリの教具は全部10、9、8、7、6って1刻みでなってるんですけど、この間もあることを
なるほど。
森に行くと知っていくわけですよね。で、逆に森で初めて大きい小さいって概念に出会った子は、なんとなくこれ大きい、これ小さいってなってるけれども、教室の教具で、それが、こう、秩序的に並んで、並ぶと美しいと感じたりと
なるほ
か、
ど。
概念の整理ができたりとかっていうことになって、そういうことを行ったり来たりしながら、学んでいるって思ってるんですね。
なるほど。すごいよくわかった、今の話。だから、ね、松の木でも実生と大木があって、間もあってみたいなもの
そうです、そうで
と、
す。はい。
ピンクタワーだよね。 なるほど。あ、すごく僕も、あ、勉強になりました。なるほどね。あ、そういうふうに考えると、モンテソリって、すごく森の幼稚園と親和性がある
そう
と
思いま
い
す。
うことだよね。あ、でも、どうなの？あれ、今おっしゃったけど、バンビードの森は園舎がありますよね。
ありま
と、
す。
当然、やっぱ、モンテソリやらなきゃいけないっていうか、やろうと思えば、園舎も、その教材を置いたりしなきゃいけないから、あるんだけども、森の幼稚園ってあんまりそういう、建物とかがなくてもみたいなのが多いじゃないですか。そういうものとの兼ね合いというか、違和感ではないんだろうけども、それは、まあ、モンテソリ教育と一緒にやろうといえば、あ、当然のように園舎も用意しようと思われたわけ。
そうですね。最初から2本立てって思ったので、小さくても最初から教室は必要っていうふうに思っていたので、教室、まあ森だけでやれば教室が必要ないっていう考え方ももちろんあるんですけど、まあ、あっても困らないでしょってい
まあ、それはそうだよね。
う っていうふうには思うので、で、あることで、いろんな活動、子供の活動もですけど、保護者も含めた活動が広げられたりとかっ
そう
て
だ
ことも
よ
当
ね。
然あると思うので、
なるほど。
まあ、あったらあったでいいなと思ってます。
俺なんか思うとは、安全管理上はやっぱあった方がいいんじゃないなんて思うしね、なんかね。
まあ、特に河口湖寒いので、
ああ、そっか。確かに。
東京から近いんですけど、まあ、冬は一日中氷点下の日もあったりするの
そうですよ
で、
ね。
一日中外はね、小さい子供には厳しいっていう
なる
気
ほ
候
ど
の
ね。
時ももちろんあるので、そういった時にも役に立つかなとは思います。
わかんないのは、標高があるから、その分寒いんだよな、やっぱりな。
そうなんです。雪が膝まで降ったら1ヶ月は雪遊びができちゃうんですよ。
なるほどね。溶けないね。
溶けな
もうい
で
溶け
す。
ないよね。おっさん足しても溶けないもんね。そう、それは、よくわかります。我が家も860メーターですから。そういう感覚みたいなものも大事だよね。なんとなく車とかで移動しちゃうと、その標高差がわかんない。特に富士山の裾ってわーってゆっくり登ってくるからわかんないよね。
そうですね。
だから、そういう点で、そういう寒さもあるんだな。確かにな。でも逆に言うと、そういう寒さもありの森の幼稚園っていうことは、なんていうの？四季の変化っていうか、季節、明確に季節感があっていいよね、それも。
そうです
ね。
ね。で、やっぱり小さいうちにもう寒くて泣きたくなるとか、暑くて泣きたくなるっていう経験ができるってすごく貴重だと思ってるので、
なるほど。大切だね、そういうこともね。そうですか。なかなかでも、なんていうの？苦労されたんじゃないの？って、そんな風に始めて、園舎ができたのは何年目ぐらいにできたの？
最初は、それこそ、自然学校、カントリーレイクをやっている建物の一部を使って、宿泊施設があったんですけど、そこの壁を自分たちでぶち抜いて、畳をフローリングに変えて、壁を塗ってみたいなことでスタートしたんですけど、で、まあ、最初は7人で始まって、認可外の小さな園でしたけれども、ちょっとずつ子供が増えていく中で、まず母体を法人化しましょうとか、あとは認可外といえども基準を満たしましょうとかっていうのをやっていきながら、いずれは園舎持ちたいよねっていうふうに夢を語っていたのが、それと同時に、この認定こども園っていう制度ができてきて、で、あ、これだったらやれるかもっていうふうに国の制度に乗れるかもって思った部分もあって、同時進行でやっていて、スタートしたところで本当は、認可を受けようと思ってたんですけど、まあ、場所もずっと探していたので、ちょうどそのタイミングで、まあ、森が見つかって、で、そこに園舎を建てたい。でも、じゃあ、認可受けてから、そうしたらお金も心配しなくていいからって思ってたんですけど、 ただの森なんだけど、他にも欲しい人がいるから、どうしても今決めてくれって言われて、で、結局、先に A 社を建てて、そこで認可を取ることになったんですけ
なる
ど、
ほ
はい。
ど。今、ちょっと話に出た、その、カントリーレイクシステムっていうのが、僕と、横田さんが知り合う。旦那さんと僕は最初に、じゃ知り合うんだけども、川口湖畔で、自然学校っていうかね、いや、アウトドア体験の活動を、されていて、僕が
はい。
自然体験活動推進協議会の時に、お知り合いになった。そこが、もともと大きいホテルを持ってて、活動してたから、そこ
はい。はい。
のホテルの一部分を使ってやったということでね、最初は
そう
ね。
なんです。
だから
はい。
最初はだからもう、もろ湖畔でやってたんだよね。川
そう
口
です。
湖。ね、
はい。
川口湖畔ですもんね、最初
はい。
ね。う
で、その建物の後ろの山もあったので、そ
ん。
の山で遊んでっていう感じ。
そうですよね。
まあ、最初は子供も7人ですから、
なるほ
本当
ど。
にこじんまりです。
そうです。で、今はもう園舎も持ち、今はだから認定も受けて、
はい。
認定こども園だけ、
はい。
ね、になってやってらっしゃるわけですけども、どうで、な、何年になります？それ、もう、スタートして。
スタートしたのが2007年
そう
で、
か、10、
認定こども園になったのが2016年です。
スタートしてからだからもう15年。
はい。ちょうど10年目で子ども園になり
な
ま
る
し
ほど。
た。
15周年か。
そうですかね、
ね。
はい。
そう。もうぼちぼちじゃあ、卒園、一番最初の卒園生はお子さんってことだよね。
そうです。
では
い。
ももう、ぼちぼち、15年っていうと、20歳ぐらい？
そうです。今度二十歳。今年みんな順番に二十歳になっ
成
てい
人
きます
式。
ね。はい。
やったら？バンビーノの終わりで成人式。
最初の卒園式した時に、なんだったかな、ビクターかなんかの、ちょうどなんか、応募があって、タイムカプセルが当たったんですよ。で、タイムカプセルに収めているものがあるので、まあ、それをその二十歳の時に開けようかっていう話はし
いい
て
で
るん
す
です。
ね、いいでは
い。
すね、そう。そう、いいね。教育ってそういう時が喜びだよね。
そうです
ね。
ね。
そうか。これからどうなっていくんでしょう、バンビーノの森は。
まあ今のところおかげさまで、まあ地域の人から支持されてというか、定員、まあ1学年12人しか入れないので、それを考えたら定員を超える人が毎年応募してくださってっていうことが続いているので、もちろんそこは維持できるように頑張っていかなきゃいけないって思いますけど、まあ、私の個人的なというか、夢としては、その卒園していった子供が先生として戻ってきてくれるとか、で、結婚して自分の子供をまた園に入れてくれるとかっていう
そう
こ
だ
とを、
ね。
ちょっと夢見れるようになったかなと思ってます。
いいですね。いいな。そう、最高だね。ね。
本当にもうおばあちゃんになってきますね。
そうそう。
はい。
こんなこと言うとあれだけど、俺なんかも、OB の子供たちが、を連れてくると、ほら、じじだよって言うんだよ。
そう
そうで
なっ
す。
てくるかなと思います。
いいじゃないですか。そうですか。
はい。
拡大は12人を、20人にしようとかっていうことはあまり考えな
そうですね。まあ今の園舎の規模というもそうですし、まあ幼稚園って1クラス35人までっていう規定があるので、そのクラスを倍にしようとは思わないので、まあ今のところは今のまま。
なるほど。
まあそれでももう少し定員を増やしませんかとか、もう1年やりませんかってお話はしていただいたりするので、私的には公立の園を民営化して
なるほ
やれ
ど。
るんだったらやりたい
なる
なっ
ほど。
ていうふうには思います。
面白いですね、それね。青少年教育施設の指定管理者と同じように、幼
そうで
稚
す
園、保育
ね。
園の指定管理みたいな。
はい。
なるほど。でも、そう考えるってことは、そうすれば、経営的にも目処が立つし、もっといいことができるって思っちゃえるってことだね。
経営的には、 まあ、今1園やっててもなんとかなるのでいいんですけど、むしろ保育者を集めるのが大変になるかもしれないとは思いますけど、まあ、町の子供のためにと思っ
なる
た
ほど。
ら、町の公教育をもっと充実させた
なる
い。
ほど。わあ、いいね。
なんとかしなきゃならないっていうふうには感じてます。
もう、世のため、人のために働く横田さんです。すいません。今、ちょっとつい夢中になっておしゃべりしちゃったら、もう、ずいぶん時間が経ってしまって。でも、ね、そういうふうにして、できるといいね。
そうですね。
まずは、成人式でタイムカプセル開けて泣いてください。
そうですね。
本当に素晴ら
楽
しい。
しみにしています。
ありがとうございました。お忙しい時にね。今日は、正式名称は、富士子供の家バンビーノの森でいいんだね。の副園長の、横田さんにお話を伺いました。横田さん、ありがとうございました。本当に。
ありがとう
あり
ご
が
ざい
とうございま
まし す。
た。というわけで、お話を伺いました。今、森の幼稚園の、全国組織の役員も確か横田さんはされていると思うんですよね。これからの森の幼稚園の将来のあり方なんかも随分考えてくださっているようなことも漏れ承ってますので、ぜひ皆さんももっともっとみんな横田さんなんかと相談をして、運営頑張っていけると、森の幼稚園はね、運営頑張っていけるといいなというふうに思っています。それでは今日はこの辺で。次回は13日の金曜日です。13日の金曜日だってなんか嫌だね。でもゲストいなくて一人語りですので、もしよかったら遊びに来てください。それでは今日はこの辺で。